大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, you've been in Japan for quite a while now, and I'm sure you've tried all kinds of Japanese food, but which Japanese food has given you the strongest impact or the biggest impact?
Well, that's a good question, because I have certainly tried a variety of very interesting dishes. But I guess the thing for me in my years in Japan has been eating different types of raw meat. And there are a few reasons for that, for why it's made such a big impact. One of the reasons is I just wasn't familiar with it. Growing up in the States, eating raw meat really isn't a common thing to do. And also, too, because it's been emphasized in the States that it might be sometimes even a little bit dangerous to eat raw meat. So it was something I really didn't think about until I moved to Japan as an adult. The first time I encountered it was actually in a sushi place. Now, everyone knows about raw fish. I didn't have a problem with eating that. But I remember seeing a piece of sushi that looked like tuna, but somehow seemed like it might be raw beef. So I asked one of my friends that I was with, and they said, sure enough, it was raw beef. And I tried it, and it was actually okay. I went on to try raw chicken. Raw horse was quite an experience, too, because I don't come from a tradition of eating horse cooked or raw, so that was kind of exciting to try. And then recently, I got to try raw beef liver for the first time as well, too. And for some reason, that one made the strongest impact on me, because I don't know how to explain it, really, but I felt like a true carnivore, I guess, when I was eating that as well, too.
さてですね、今のスーザンさんはこれまでで食べた和食、日本食の中で一番ですね、強いインパクトを受けた食べ物っていうのは、まあ基本的にはこの raw meat、生の肉、生肉ですね。なんですが、特にアメリカではですね、生で肉食べるのは危ないよと。まあいうふうに言ってましたから、日本に来てもちょっと用心してたんじゃないかと思いますよね。寿司屋さんで初めて食べた生の肉は、マグロじゃないかと最初は思ったようなんですけどね、トゥーナに見えたそうですが、実はそれはビーフで、OK ってのは、まあ、どうですかね、むちゃくちゃうまかったっていうんじゃないんだね。まあまあか、っていうことかと思いますけどね、その後、まあ、鶏肉食べて、それから桜肉、ね、raw horse meat、桜も食べたということですが、その後で、liver、liver、ね、まあ、いわゆるレバーです。肝臓です。これを生で食ったっていうんですが、これが一番インパクトあったわね。確かにね、私も実は正直に申し上げると、生のレバーは苦手です。これはスーザンさんの言葉を借りるとですね、ちょっとですね、原始的な人種のような気がしてしまうと。まあそういう印象を口に入れた時にですね、私はなんか、ね、生で狩りをした。その辺で、そういうの食べてるような気になっちゃうのかもしれませんけどね。まあそんなわけで、実は私にとっては似たようなものは、キャンディーアップルズ。And frozen bananas っていうのがあるんですけどね。I tried candy apples and frozen bananas for the first time in my entire life when I was 19.
Really?
Yeah, I was, and you know, I went to the U.S. for the first time when I was 19, and I, for some reason, I was in this country town in Nebraska, and there was this state fair. Didn't know what it was all about, but
sure. The
host family took me there, and then there were all kinds of stands, you know, food stands and shops, and I found this little shop, and they were selling candy apples. Incredible stuff, you know. Why would you have to coat an apple with candy?
It's already sweet enough as is, I suppose.
Right, that's right. And frozen bananas were equally interesting, you know. But now I like them, and I freeze the half-rotten bananas in the freezer, mm-hmm. and put some chocolate syrup on top.
And that sounds good.
Yeah, good. Do you make candy apples and frozen bananas at home?
Well, I think some families do. In my case, we didn't really make candy apples, but we made something similar, caramel mm-hmm. apples.
Caramel apples.
So it was similar in concept, I guess. You would take an apple and dip it in some melted caramel mm-hmm. and then wait for it to harden a little bit too. And then you have that nice, doubly sweet, I guess,
right.
Apple. And I always associate that with fall. That's one of the nice memories I have of around, you know, October, November, when there were a lot of apples to be had, very, very cheap in the stores especially. So we were always looking for different creative ways of using them.
I see. 私にとってですね、同様にインパクトのあった食べ物っていうのはですね、19歳の時にアメリカで生まれて初めて食べたキャンディーアップルっていうですね、リンゴをキャンディーでコーティングして真っ赤かなんですけどね、周りがキャンディーですからバリバリって言って食べると中がリンゴなんですね。それからフローズンバナナス、バナナをまさか凍らせるとは私は考えたことがありませんでした。その時代は日本ではまだフリーザーっていうものがですね、あまり普及していなかったと思いますね。ですから本当驚きました。で、チョコレートでコーティングしてあって、これは結構うまいもので、今自分で家で作って食べてますけどね。まあそんなわけで、皆さんにとって一番インパクトのある、あるいはインパクトのあった食べ物、何なんでしょうね。Alright, let's go on to the phrases.
Sure. Well, you know, speaking of apples, as you just did, I've got some phrases that involve apples. Actually, one of the things that I do like to do on a regular basis is eat apples, like have a nice apple for breakfast, because I always think of it as a very, I guess, one of the healthiest foods out there. And that may come from an English expression called an apple a day keeps the doctor away.
さて、このまあちょっとアップルの話が出ましたので、そのラインでですね、自然にリンゴは健康にいいっていうふうに思ってる人たくさんいるんじゃないでしょうかね。まあ私もそうなんですが、欧米人はリンゴは体にいいんだと、健康的な食べ物だっていうふうに思っているから、こういう表現ができたんじゃないんでしょうか。つまり、an apple a day keeps the doctor away という今、スーザンさんの紹介してくれた表現。一日一個リンゴを食べると、keeps the doctor away っていうのはまあ医者を遠ざけておくことができるっていうのは医者知らずってことですよね。一日一個リンゴを食べれば医者知らず、こっちの方で歯が痛むのはなんだっけ、ああや親知らずかなんていうくだらないこと言っちゃいましたが、そういうわけでぜひ覚えておきましょう。 An apple a day keeps the doctor away ですね。
They have another nice expression related to apples, and that's to be the apple of one's eye.And this expression is used to describe someone that you're very fond of, someone you like very much. It's often used to describe feelings of parents towards children. So you could say that his young daughter is really the apple of his eye.
さあ、もう一個ですね、面白いアップルを使った表現ですが、the apple of your eye。この your は one's eye っていうことで、まあ his eye とか my eye とかね、いろいろ変えられますけれども、まあ直訳すると、誰々さんの目のアップルだ。どういうことかっていうと、これはまあ目の瞳なんですよね。でもそれでもまだわかりませんよね。これはまあ日本語で非常に近いものを考えると、目に入れても痛くないほど可愛いとか好きだとか愛してるというような意味なんですね。ですから、恋人同士でも使えないことはありませんが、親がですね、自分の子供に対して、あの子は私にとって the apple of my eye だと。いうふうな言い方で、まあ、使うと、こんなふうに覚えておくといいでしょう。 Alright, this is Masaaki Osugi saying bye.
Thanks for joining us.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus.
さあ皆さん、いつも Cross Cultural Seminar をお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とかテレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて、言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあそういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところが、せっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて、再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。 しかし、これからはボイストレック DS4050、これに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
ではノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、そんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、そんなチャンスが巡ってきたら、ぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。